1、防災特集、感染症蔓延時の避難行動について。問い合わせ、自治振興課危機管理室。私が取るべき避難行動は、災害が発生した際、一時的に身を守るために開設される避難場所や避難所。本来安全であるはずの避難場所、避難所も、今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、一度に多くの人が訪れてしまうと3密になる可能性が高く、仮に感染者が出てしまうと一転して危険な場所となってしまいます。安全な場所にいる人まで避難する必要はありませんが、感染を恐れて本来避難が必要な人まで避難を躊躇することは本末転倒です。事前に避難が必要な場所かどうかを把握すれば、万が一の場合に避難するか自宅に留まるべきかを判断する心構えができます。後ほど紹介する避難行動判定フローで、あなたの避難行動について確認してみましょう。避難の5つのポイント。1、避難とは難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。2、避難先は小中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。3、マスク、消毒液、体温計が不足しています。できるだけ自ら携行してください。4、避難場所、避難所が変更、増設されている可能性があります。災害時には市のホームページなどで確認してください。5、豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況を十分確認してください。避難を検討する際は、前もって健康状態を確認し、風邪の症状や発熱がある場合は、保健所などに相談してください。今のうちに自宅が安全かどうかを確認しましょう。まずはハザードマップをダウンロード。市ホームページの防災情報内のハザードマップ等からダウンロードできます。掲載している QR コードからもアクセスできます。避難行動判定フロー。あなたが取るべき避難行動は、はい、またはいいえで答えてください。まずは、ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。質問1。家がある場所に色が塗られていますか？はい、と答えた方。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外として浸水の危険があっても、1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある場合は、自宅に留まり安全確保することも可能です。土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる場合は、自宅に留まり安全確保することも可能です。質問1、家がある場所に色が塗られていますか？で、いいえと答えた方。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市区町村からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。質問2。ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？はい、と答えた方、質問3へ。質問3。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい、と答えた方。警戒レベル3が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。いいえと答えた方。警戒レベル3が出たら、市区町村が指定している指定緊急避難所に避難しましょう。質問2、ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？で、いいえと答えた方。質問4へ。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？は はいと答えた方、警戒レベル4が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。いいえと答えた方、警戒レベル4が出たら市区町村が指定している指定緊急避難所に避難しましょう。感染症対策備蓄物資紹介。泉佐野市では感染症対策として次の物資を備蓄しています。他にもマスクやフェイスシールド、消毒液なども備蓄しています。1、段ボール間仕切り、パーテーション、咳やくしゃみの飛沫を防止します。2、防護服、ウイルスが体に付着したり体内に入るのを防止します。3、非接触体温計、直接肌に触れることなく約1秒で検温します。4、段ボールベッド、簡易ベッド、床からの距離を確保することで感染リスクを抑えます。従業員の皆さんに周知徹底を。ちょっと待った、ストップ、災害時の一斉帰宅。大規模地震などの発生時には公共交通機関の運行停止などにより多くの帰宅困難者の発生が予想されます。帰宅困難者が一斉に移動を始めると、混雑による集団転倒や建物の崩壊、落下物による死傷の危険があるとともに、緊急車両が通行できなくなるなど、救助、救急、消火活動の妨げになる恐れがあります。それらを防ぐために、各事業所において従業員の一斉帰宅の抑制をお願いします。基本原則、むやみに移動を開始しない。混乱を回避するための基本的な考え方は、むやみに移動を開始しないこと。まずは身の安全を確保し、落ち着いて状況を把握しましょう。万が一の状況においても、冷静な行動ができるように、発災時の行動ルールを策定し、従業員と確認しておきましょう。時間帯別行動パターンのルール化。災害はいつ起こるかわかりません。出勤時、就業時、帰宅時など、発災時間帯を想定した行動ルールを策定し、周知徹底しましょう。目安は3日分。飲料水などの備蓄を。発災後3日間は、救助・救急活動を優先させる応急対策活動の期間とされています。従業員の一斉帰宅が救助・救急活動の妨げとならないよう、従業員を施設内に待機させられるようにしておくことが重要です。最低3日分を備蓄するとともに、備蓄場所や配布方法についても考えておきましょう。安否確認、情報収集手段の確保、発災時における従業員との連絡手段、手順をあらかじめ決めておくことが必要です。従業員が安心して施設内に待機できるよう、家族等との安否確認手段を従業員へ周知しておくことも大切です。被害状況など正確な情報の収集手段についても事前に確認しておきましょう。感染症に対応した避難所運営の研修・説明会を行いました。新型コロナウイルスの状況に対応するため、6月に作成した避難所運営マニュアル感染症対応編をもとに、防災士を対象としたフォローアップ研修や、市職員からなる地域防災支援員を対象とした避難所運営要領説明会を実施しました。防災士フォローアップ研修。防災士資格取得者向けのフォローアップ研修を7月19日日曜に開催し、感染症対策避難所の開設方法や、防護服着脱体験など実践形式の研修を行いました。防災士は地域の防災活動や災害時の避難誘導などの地域防災に欠かせない存在です。市では資格取得後の研修を通して地域防災力向上を図っています。コロナ禍での避難所運営要領説明会。地域防災支援員を対象としたコロナ禍での避難所運営要領説明会を7月29日水曜に開催しました。地域防災支援員とは、災害時に避難所に駆けつけて災害対策本部と連絡調整をしながら、 地域の方と協力して避難所の運営を行う市職員のことです。感染症対策避難所における段ボール製のベッドや間仕切りなどの組み立て体験のほか、防護服の着脱体験も行われました。